恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝は今皆さんの前で ETC という新しい賛美グループが発足しました。高速道路料金所ノンストップで通過するグループかと思いましたら、いろんな意味が込められているらしくて、私のところに来たメモには最初にエトセトラと書いてありました。何々と書いてエトセトラ、その他、その他、なんだかその他大勢というへりくだった名前かなと思いましたら、もう一つの意味がありまして、いい賜物を持った人々のクラブ、なかなかの名前だと思います。旧ヤングカップルグループで、年齢がなぜか43歳から53歳の方々の集まりだということです。42歳の方がいろいろ言っておりましたが、なぜここに線があるのとですね、ぜひ42歳までの方々で現ヤングカップルをですね、ぜひまた発足させていただきたいと思うし、54歳以上の方々で救急ヤングカップルというですね、集まりを結成したいなと思ってます。高岡バプテスト教会にはゴーゴーヤングという集まりがあります。短縮してゴーヤンって言うんですけど、救急ヤング、いいですね。なかなかね、救急ヤング、救ヤンカップルですね。教会でこのようにいろんなイエス様にある仲間づくりをするっていうことはとても素晴らしい、また大切なことです。ワンウェイクラブで中学生が、またワンウェイプラスで高校生が、また教会学校やアワナクラブで子どもたちが、いろんなそういうですね、グループ作りができているのです。本当に教会の仲間が一緒にいる、また一緒にいなくてもいつも心の中で仲間意識を持っているっていうことはとても素晴らしいことなのです。コリント人への第一の手紙の15章の33節に、思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれますとある通りです。友達によって私たちは様々に影響を受けるのです。ぜひ良い友達によって、主にある友達によって良い習慣を形作り、それを育てていくものでありたいと思うのです。テモテ第二の手紙2章22節には、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。死を呼び求める人々と一緒になって、こういったものを追い求めるものでありたいのです。主を知らない人々と共に、金と名誉と地位と楽しみを追い求めるのとは違うのです。私たちにとってとても大切なことは、何を追い求めて生きているかということです。今日の御言葉です。三条の説教から学んでいるのですが、今日は読んでいただきました6章の24節1節だけを取り上げさせていただきます。イエス様は19節以降のところで、私たち一人一人に大切な問いかけを畳みかけるように投げかけているのです。第一に、あなたはあなたの宝をどこに蓄えようとしていますか。地上に蓄えようとしていますか、それとも天に蓄えようとしていますか。第二の問いかけは、あなたの心はいつもどこに向いていますか。あなたの心のあるところに宝があるのです。一体あなたの宝は何ですか。そして先週のところで、 あなたはどんな目で、どんな目つきで生きていますか？あなたの目は良い目ですか、悪い目ですか？貪欲な目で生きてはいませんか？そして今日のところで、あなたの主人は誰ですか？あなたは誰に、あなたは何に仕えて生きていますか？今日のこの箇所は、当時の奴隷制度がその背景にあるのです。貧しさのゆえに奴隷として売られたり、また戦争に負けて奴隷とされたりする、それが当時の普通の状況でした。奴隷となるとその人はその主人の財産の一つとされて、家畜と同じように扱われたのです。その主人は絶対的な権威を持って奴隷を好きなように利用したのです。良い主人につくとその奴隷は幸せでしょう。しかし横暴な奴隷のもとに売られると、それは悲惨なことになったわけです。奴隷は主人の持ち物でしたから、いつも主人に目を向けて、その主人の命令にすぐに従えるように待機していなくてはならなかったのです。今日の礼拝の招きの言葉、冒頭で読んでいただいた言葉は詩編123編からですが、詩編123編の2節にこうあります。ご覧ください、奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れまれるまで。説教者の王様とまで言われたスポルジョンはこんなことを書いています。ある東洋の国へ行ってもてなしを受けた時、主人が手を振るとしもべがシャーベットを持ってきた。また手を振ると干した果物が出てきた。また別のやり方で手を動かすと、そのしもべはテーブルに食事の準備をした。しもべはじっと目を離さずに主人の手を見ていたのだ。奴隷はそのようにその主人の命じることにいつでも即座に従わねばなりませんので、当然の結果として二人の主人に仕えることは不可能だったのです。もしも奴隷に二人の主人がいたら、必ず一方の主人を重んじて一方の主人を軽んじるということが起きるわけです。イエス様が今日の箇所でおっしゃっておられる二人の主人とは、富と金です。金と神です。24節の富という言葉に米印がついていまして、欄外に中があります。そこには何とあるかというと、アラム語マモンと書いてあります。イエス様が日常に使っておられた言葉、それがアラム語です。マモン、なんとなく日本語の魔物を連想させるような響きがします。まさにマモンは魔物のように、それを愛する者を支配する生き物のような存在なのです。マモンはあらゆる手段を使って、どんな偽りや裏切りや犯罪的行為を使ってでも金儲けをせようと迫るのです。富と名誉を得ること、それこそが最高の目的、生きがい、幸いだと人を信じ込ませるのです。ですからマモンは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの主人である金を愛せよと命じるのです。金持ちになれと促すのです。一方、唯一の誠の神様は私たちに命じます。金銭を愛する生活をしてはいけません。金持ちになることを目的に生きてはなりません。そこには誘惑と罠、滅びと破滅が口を開いて待っています。それを追い求めると、私神が見えなくなり、信仰から迷い出し、非常な苦痛を持って自分を差し通すことになります。あなたはただ神に従い、神の御心を行い、愛に生きることを追い求めなさい。 心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。マモンも、誠の神様も、絶対的な権威を持って、そのように私たちに迫るのです。ですから、当然のこととして、私たちは決して二人の主人に全く相対する、この二人の主人に金使えることはできないのです。神様にも使え、富にも使えるということは不可能。それは結婚生活と同じです。結婚式で、二人の新郎新婦は、神様の前で誓約、誓いを立てます。常に妻を、夫を愛し、敬い、慰め、助けて、変わることなく、その健康の時も、病の時も、止める時も、貧しき時も、命の日の限り、あなたの妻に、夫に対して、固く節操を守ることを約束しますか？現代の日本では、この節操なんていう、または低層なんて言葉は死語ではないかと思うぐらい乱れている時代にあって、しかし教会の結婚式はこれを制約するのです。もしも私がそんな制約の席で、はい、私は紀美子さんを生涯愛していきます。しかし私の愛はあまりにも大きく、あまりにも広いので、同時に、花子さんも、よしこさんも、愛子さんも、恵子さんも愛します。と言ったら、もはや、その結婚は最初から崩れているわけです。今日の御言葉は、2000年も前のイエス様のお言葉ですが、なんと現代的な、また、今日的な響きがあるでしょう。今、日本は、二つの大きな事件で大騒ぎをしています。耐震構造の偽装事件と、ライブドアの偽計事件と、その両方の事件で自殺者が出てしまって、本当に悲惨極まりない状況です。飛ぶ鳥を落とす勢いが今や目を背けたくなるような泥沼状態。マモンという神に見入られて踊らされた人々の悲惨な結末を今見せられているのです。しかし、このようなニュースをただ私たちは、対岸の火事のように見ていていいのでしょうか。私たちと無関係なのでしょうか。私たちも同じ時代に生き、同じ時代の空気を吸い、同じマモンの神に踊らされてはいないかと問われているのです。マモンは実に魅力的にこの世界を見せ、そこにこそ生きがいが幸せが満足があるかのように私たちを誘惑します。それを手にすると全能の力が備わるかのように思い込ませるのです。しかしそれを追い求めていくうちに心は蝕まれ、良心は鈍くされ、価値観は歪められて破滅へと向かっていくのです。聖書は決して金銭、富、それ自体が罪、悪であるとは教えません。皆さんが私たちが生きていく上で金銭はなくてはならないものです。教会もその運営のためには金銭が必要なことは皆さんよくお分かりです。私たちが正当な形で得た金銭で落ち着いた生活をすることは神様の御心にかなったことです。あくまでも正当な形で。詩篇の128編の2節、あなたは自分の手の勤労の実を食べるとき幸福で幸せであろう。伝道者の書3章13節、また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であることを。しかし、金銭それ自体は罪ではないのですが、金銭を愛すること、金持ちになることを人生の目的にするとき、そこに落とし穴があるのです。マモンのまさに魔物が待ち構えているのです。 私たちは自分の人生の決断を迫られています。あなたの主人は誰ですか？神様ですか？金ですか？はい、私は一応クリスチャンですから、神様に従い、神様を私の主として告白していますと口で告白することはできるでしょう。しかし口でそう告白しながら、本音の部分で、建前はそうかもしれませんが、本音の部分で私たちは日々の日常生活の実際のところで一体誰に仕えているかが問われているのです。礼拝の間は神様に向かって、主よ、あなたこそ主人ですと告白しながら、一歩外に出ると全く別の原理で私たちが動いてしまうとき、私たちは偽ることになるのです。新約聖書の一番最後の本、黙示録に出てくる7つの教会の話の中で、特に興味深いのはラオデキアの教会です。ラオデキアは当時金融都市として栄えていました。しかし紀元前の60年に大地震によってラオデキアは壊滅状態になります。ところが、このラオデキアは市民だけの富によってその町を復興するのです。それだけ彼らは富んでいたのです。その町のクリスチャンたちも富んだ町ラオデキアに住んでいましたので、その豊かな生活の中でいつしか神様と富とに兼ね使えるような状態に陥ってしまっていたのです。そこで神様からの言葉がかかりました。黙示録の3章15節から、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。今もこのラオデキアの遺跡をトルコに見ることができます。いかにこの町が富んでいた状態であるかをですね、忍ばせる大きな劇場の跡や、またベンハーの映画をご覧になった方は、あの一番の見せ場でもある戦車競技の、あの戦車競技場、広大な戦車競技場がそのまんまの姿でそこに遺跡として残っているのを見ることができます。しかしラオデキアで最も興味深かったものは、この町から離れた温泉から、こんなに大きな石の水道管を使って温泉のお湯をラオデキアの町の浴場、大浴場に運んできて、人々はその浴場に浸かることを楽しみにしていたのです。ところが長い距離をお湯を運んできますので、当然のこととしてラオデキアにお湯が到着した頃には生ぬるくなっているのです。生ぬるいのでっていうのは、実はそういう背景の中での言葉なのです。そこでとても生ぬるくて入れないので、どうしたかというと、そこには風呂釜のような大きな施設があって、運んできたお湯を、小さなパイプをいっぱい通して、そのパイプの後ろ側から風呂釜で炊いて熱くして、それを浴場の中に流し込むという施設がそのまんま残っているのです。生ぬるかったラオデキアのまさにクリスチャンの信仰生活。日本はまさにこのラオデキア状態です。そんな状態の中で、私たちキリスト者も神様と富とに金使えようとして、生ぬるい状態にされては流されてはいないでしょうか。冷たくもないが熱くもない。私は富に使えるか神に使えるか、その選択を迫られるのです。その選択をする際に、私たちが知らねばならないことがあります。フィリピ書の2章の6節から、 キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われました。なんと、王の王、主の主、神の子、神ご自身であられるお方が、その栄光をすべて投げ捨てて、貧しくなって人間に、いや、しもべの姿、はっきり言えば、奴隷の姿をとって来られたというのです。使えるものとなって来られたイエス・キリスト。一体イエス・キリストはこの世界に来られて、使えるものとして一体誰に使えるものとなられたのでしょうか。実に十字架の死にまでも従われました。イエス・キリストは十字架の上で自分の命も差し出して、自分の命までも提供して使えてくださったのです。マタイによる福音書の20章28節、人の子が来たのが、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。皆さん、イエス・キリストは、この私を、あなたを愛して、あなたを罪の中から、滅びの中から救い出すために、十字架にまでかかられたお方です。イエス・キリストは、あなたのために、私のために命を差し出して、死んでくださったということは、あなたに仕えてくださったということなのです。まさに、あなたのしもべとなって、あなたのために命までも提供して死んでくださったお方。しもべが、その主人に自分の命を差し出して従うように、なんとイエス・キリストは私のために命を差し出してくださった。神が人に仕える。そんなこと、そんなバカなと思いますけれども、しかしそれ以外に私たちが救われる方法がなかったのです。ですから、私たちはその方の愛に応えて、感謝を持って心から、今度は私たちが、私もあなたに仕えていきます。と応答していく、それが私たちのあり方なのです。今日のアウトラインには書き出してありませんけれども、第二コリントの5章の15節というところにこういう言葉がございます。第二コリントの5章15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。イエス様は、私のために、あなたのために、命までも差し出して仕えてくださったので、私も自分の命をまさに差し出して、あなたにお仕えしますと応答していく。それが私たちのあるべき応答なのです。今年のクリスマスで、教会学校の子供たちは、今年はザーカイの劇を、披露してくれました。かっちゃんがザーカイの役割を、あの木に登るようにして、やってくれたのをですね、よく覚えています。かっちゃんの劇のあの姿を来年は見られないのかと思うととても残念ですが、どうぞ小学生の劇にかっちゃんをスカウトして、また、ね、名優ですから使ってほしいと思いますが、あの主税人のザーカイ、彼はまさに富に仕えていました。しかし富に仕えているザーカイに、その心に平安も喜びも希望もありませんでした。本当に孤独の中にいたのです。しかしイエス様の愛に触れて、イエス様を主と呼んだ時、マモンを主と呼ぶ人生からイエス・キリストを主と呼ぶ人生に彼が移ったとき、彼のうちに大きな変化があったことを私たちは知っているのです。それまでは 富に仕え、富に支配されていた彼の心がお金への愛、お金への執着から解放されて、こう言いました。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ある人は言いました。まあ、ザーカイは金持ちだから。半分を貧しい人に施しても、その半分でも十分あるじゃないか。でも皆さん、騙し取ったものは4倍にして返します。残ったすべては、これまでの保証に当てますということなのです。すべてを投げ出す、彼は告白をしているのです。あなたが今、もしも、二つの願いを何でも叶えてあげよう。何でも言うがよいとですね、言われたら、さあ、何を求めるでしょう。ギリシャのミダス王様は、何でも願うことを聞いてもらえると言って言われたので、触るものは全部金になるようにと願ったその結果、身に破滅を招いたという話がありますが、まさにあれはマモンに仕える人の結末を指しているのです。旧約聖書の箴言の30章のところで、アグルという人は二つのことを神様に求めました。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、この箴言の30章のアグルの祈り、このような時代だからこそ、実にアグルの願い、二つの願いは、現代的な新鮮な響きがします。アグルが、この二つのことを願っている、その願うようになった経過、どんな経過をたどって、この願いに至ったのでしょうか。全く何も書いてありません。しかし、箴言の30章のアグルの言葉の先頭から見ていくと、なんとなくわかるような気がするのです。箴言の30章の2節、確かに私は人間の中でも最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。アグルがこう言っているというその背景を考えるとき、この言葉は若い者には言えない言葉です。まあ、変な言い方ですけど、私もさらに若かった頃、知らないということはなかなか言いにくかったです。わからないということはなんだか自分の恥だと思っていました。ですから知らなくてもわからなくても、分かったかのようにいろいろとこじつけて言うことがありました。しかしだんだん経験を積んでくると、わかりません、知りませんと言えるようになってきました。アグルは、すなわち人間の中で最も愚かでと言い切っている。それが言えるっていうことは、彼は相当の経験を積んできているということです。それも様々な失敗、様々な挫折を通らされ、そういった中で彼は砕かれ、へり下らされて、ついに彼はそれまでは様々な別のものを追い求めて生きてきたのです。変な言い方ですけど、私は若い時このアグルは、まさにホリエモンじゃなかったかと思うのです。様々なものを追い求めて、有頂天になるようなところがあったのです。しかし、そんな中で、砕かれて、私はですから、ホリエさんの50、60になった時の言葉を聞きたいなと思います。 ぜひ彼のために、彼の救いのために、ただいい気味だではなくして、ぜひ祈っていきたいと思うのです。本当に死を知らないことの悲惨さを私たちは見せられているのです。そんな中からアグルは、ああ、必要なことは二つなんだ。それは第一は、不真実と偽りとを私から遠ざけてください。私の中から偽りを、嘘を除いてください。嘘も方便というこの世の知恵に流されず、どこまでも心の真実を求められる神様の前に、そして人の前に、また自らの良心の前に、真実であり続けるということ。それが人生において最も大切な一つのことだと結論付けたのです。真実であることを求めよう。これはなんという高尚な求めでしょう。それこそが実は神を求めて生きるということなのです。そしてアグルは第二の願いを出しました。アグルは自分の弱さというものを嫌というほど経験の中で、痛い痛い失敗の中で、恥ずかしめの中で知らされたのです。ちょっと事業が成功して羽振りが良くなったり、地位が高くなると、いかに自分が高ぶって、そしてその欲望までも声を太って、霊的なことや、神様のことに鈍感になって、無関心になって、主とは誰だと自分がすぐに言い出すようなものであることを知っているのです。言わないためにとありますけど、アグルは長い経験の中で何度も言ってきたんでしょうね。主とは誰だと主を否んだ経験を彼は自分で振り返っているんじゃないでしょうか。逆に貧しくなると、どんな手段を使っても自分のひもじいお腹を満たすために盗みに走ってしまう、そして神の皆を汚すようなことをしてしまう自分の弱さを彼は嫌というほど知っていたのです。だからアグルは求めたのです。貧しさも富も私に与えないでください。私たちを祈りたいですよね。貧しさは嫌です、富はいいです。富はください。でもアグルは、貧しさも富も私に与えないでください、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください、ちょうどいいだけ、必要なだけの分で私を養ってください、余らないけど足りもしない、質素なシンプルな生活ができるだけのものでそれでいいです。この祈りは実に高尚な、また祈りではないでしょうか。私の子供たちがまた小さかった頃、よく聞かれました。パパ、うちは貧乏なの？それともお金持ちなの？いつも答えは一つでした。うちはね、ちょうどいいだけなの。とですね、分かったような分からない顔をしていたのを思い出しますが、ですね、本当に私たちは神様にちょうどいいだけでいいです。今持っているもので満足しなさい。本当に満ち足れることを私たちは学びたいのです。アグルは神様の前に真実であること、そして金銭に淡白であること、そのことを求めたのです。彼はなんと厳しく自分自身の陥りやすい弱さを知っていたからなのです。今日私たちも自分の弱さを本当に深く知りながら、アグルの祈りを持って主に仕えていきたい、神様に仕えるものとして生きていきたいのです。お祈りしましょう。天の父様、この朝も御言葉を持って私たちのまさに現実の心の在り方に、日々の生き方に 御言葉を持って光を当ててくださり、ありがとうございます。あなたの一体主人は誰かと、誰に何に仕えて生きているかと、神様問われるとき、本当に神様、私はあなたに仕えています。あなたにだけ目を留め、あなたにだけ喜ばれようとして、あなたを喜ばせようとして生きていますと、いうことのできない弱さを心に感じます。まさにアグルのような、自分が飛んでも、また貧しくなっても、あなたを否み、あなたを皆を汚すような弱さを持っているものであることを知っています。どうぞ、この朝、私たちもアグルに習って、真実を、そして、なくてはならぬもので、あなたが養ってくだされば、それはそれでいいです。私の宝はあなたです。私はあなたに会って満足します。あなたのそばにいることが私の幸せなのですと、あなたを選び取っていくことができますように、お一人お一人、まさにこの世の荒波の中に、この世の誘惑の中に生かされていますが、どうぞ、この世とは違う、マモンではない、まさにあなたに目を留め、あなたを宝として生きていくことができますように、あなたにお仕えする一日一日を重ねることができますように、罪深い、こんな私たちを滅びの中から、地獄の中から救い出すために、まさにこの私に仕えて命まで差し出してくださったあなたに、私たちも応答していくことができますように、どうぞ一人一人の心にあなたへの応答の祈りを、応答の生活をお与えください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。